あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。見業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。おはようございます。私はこれまで何度も絵画と信仰というテーマでお話をさせていただきましたけれども、今回は絵を描くということについてお話をさせていただきたいと願っています。ラジオをお聞きの皆様は、絵を描くということを今でもなさいますでしょうか。絵は大好きです。私は油絵を習っています。水彩画を描きます。という方もいらっしゃると思います。けれども、学校の美術の授業で描いて以来、絵なんて描いていない、絵は苦手だ、という方も少なくないのではないかと思います。私どもの神戸長田教会では、毎月第1、第3金曜日に、午前中に、ハレルヤシルバーという絵手紙サークルを開いていまして、地域の皆様方と一緒に毎回楽しく絵手紙を書いています。絵手紙とは、和紙のはがきに墨で輪郭を書きまして、顔彩という水彩絵の具で色をつけ、言葉を一言添えるという、絵と言葉のコラボレーション作品なのです。言葉だけでも、絵だけでも表現することができない、独特の世界を生み出すことができます。普通の手紙では、なかなか照れくさくて書けないような言葉でも、不思議と絵手紙の絵に添えますと、さらっと書くことができたりいたします。絵手紙にはそういう不思議な魅力があります。そんな絵手紙を書く私たちのサークルでは、毎回初めにみんなで声を合わせて合言葉を読みます。それは、下手でいい、下手がいい、みんな違ってみんないいという言葉なのです。金子みすゞさんの詩の言葉を少しアレンジさせていただいたものです。そして私はよく言います。皆さんも散々長年にわたって人と比べ合ったり競争したりしてこられたでしょう。ここに来られたらもうそういうことはやめませんか？隣の人と自分の絵を比べて勝ったとか負けたとかそんなことを思うのはもうやめにしませんか？世界でただ一人のあなたがあなたらしい絵を描いたらそれがいい絵なんです。自分らしい絵を描く喜びをぜひ一緒に味わいましょう。そんな風に折あるごとにお話をさせていただいています。そもそも絵を描くのが嫌いとか苦手だと思っていらっしゃる方は、いつからそういう風に思うようになったのでしょうか。きっと幼い子供の頃は、うまい下手なんて関係なく、隣の子が何を描いているかなんて関係なく、広告の裏などにのびのびと殴り書きをしていたのだと思います。それは決して他の動物には真似のできない人間独自の創造的な行為なのです。それが幼稚園に行き始め、小学校に上がり、中学生になる頃にはかなりの生徒たちが自分は絵が苦手だと思い込んでしまっているのです。それはもしかすると図工や美術の時間であまり良い成績をもらえなかったからかもしれません。また展覧会で一度も入選したことがなかったからかもしれません。誰かに自分の作品を笑われたからかもしれません。そしてそういうことに関しまして、私は少なからず責任があると思っています。中学校の美術の教師として11年間勤めていたからです。中学校で美術の教師をしていた頃、一番嫌だったことは、成績をつけなければならないことでした。当時は相対評価でしたので、5段階でそれぞれパーセンテージが決まっていまして、生徒の作品や試験の点数を合計して輪切りにするのです。そして5、4、3、2、1をつけるのです。これが本当に嫌でした。私は世の中に美術の成績が1の人なんて存在しないと思います。 でも誰かに一をつけなければならないのです。それで私は、学校に来ていない不登校の生徒たちに一をつけました。作品がないのだから仕方がない、と思っていました。でも数年前に、みぎわさんという不登校の経験があるゴスペルシンガーの方にコンサートに来ていただいたときに、彼女はおっしゃいました。私は不登校で部屋にこもっていたとき、曲を作ったり、絵を描いたりして過ごしていました。この彼女の一言が私の心に刺さったのです。僕が一をつけたあの子たちも、もしかすると家で絵を描いていたかもしれない。そう思うと、なんだかとっても申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。せめて一言メモを添えればよかった。この数字は君への評価じゃない。また作品を見せてね、と。今、絵手紙教室で皆さんと一緒に、下手でいい、下手がいい、と毎回声を合わせながら絵手紙を指導しておりますのも、私なりのせめてもの罪滅ぼしであるのかもしれません。歪んでいても、滲んでいても、あなたが一生懸命描いた絵は素敵だ。なぜなら、あなたが生きてここにいること自体が素敵なことだから。私たちに命を与えてくださった神様は、きっとそんな風におっしゃってくださるに違いないと私は思うのです。皆さんもいつの間にか刷り込まれてしまった苦手意識をゴミ箱にポイと捨てて、絵筆を握ってみませんか？